はうち、ボードゲームって初めて遊んだんやけど、めっちゃ面白くて楽しかったわ。また一緒に遊んでな。ハラボド。
皆さん声を大きめでお願いします。
はい
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 はい、
やばいやつらしかおらん。
やばいやつらしか。
はい、というわけで始まりました。もうみんな気合い十分ということで始まりました、ホラボド。今回はですね、あの人気企画ゲームデザイナーサミットボリューム4。イエーイ。男ばっかり男ばっかりやな、おい。もうこんなことになっちゃった。まあ、そんなこんなで今、総勢6名ですか、私入れて。はい。創作ゲームを作っていらっしゃる方々に集まっていただいて、それぞれの苦労とか、工夫なんかを聞いていこうという回なんですが、自己紹介をそれぞれしてもらいたいので、自分が作った作品とお名前をお願いします。では、どうぞ。
はい。リバーゲームズのマリーと申します。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。よろしくお願いします。
マリーマン。
マリーマン。マリーマン。
はい、はい、作ったゲームは、
はい、
まあ、猫ババとあのタブーゲーム。
あ、タブーゲーム。
あ、まあ、去年あのちょっと
ゲームマーケットで、
はい、出させていただきまして、
めちゃくちゃ売れたじゃないですか。超面白いし、
本当にありがたいですね。
ありがとうございます。
はい、
ま
あ、このあの僕はゲームデザインしたのはこの2商品で。
おお、はい、でもサークルとしては他にもありましたよね。
はい、はい、そうなんです。もう命の砂時計。
うん、
はい、
お、私大好き命の砂時計。
はい、あの家庭ランキング2位つけていただきまして。
そう、あ、よく覚えてくださっている。
はい、キーとしても、はい、大喜びでした。
ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、では続いて。
はい、グランドアゲームズのダイモンと言います。多分初めましてだと思いますけど。
そうですね。
はい。
グランドアゲームズといえばもうね、あの企業ブースでドドンつって、すげーアピってお金果たしてた。
いきなり金かけちゃいました。
そうですね。いや、素晴らしい。どんなゲーム作ってました？
作ったゲームは、キャプテンダイスというゲームと、蝶々集めというゲーム、作品ですね。
キャプテンダイスといえば、イーウォーズのリブート。
そうですね。リブート、もうデザインだけ変えて。
はい、わー、いや、でも素晴らしいですよ、はい。今ちょうど目の前にボックスありますけど、やっぱこの重厚感ありますよね。
箱もかなりお金かけました。
いいですね。人生かけてた。ありがとうございます。
ありがとうございます。お願いします。
は
い、
では続いて。
あ、こっち屋のイオと申します。
お世話になっております、イオさん。
お世話になっております。
いや、もうツイッターでね、荒らしまくるあのイオさんじゃないですか。
最近はおとなしい
もん。そう、
セーブして、
そう、あ、そうですか。はい、作ったゲームは、
豚バベルっていう、まあ、作ったんですけど、豚バベルと、
いいですね。
で、小鳥ファイト、出しました。
ファイトもね、はい、人気ですよね。あれ、見た目めっちゃいいですか？あれ、誰が描いたんでしたっけ？
ね、グルノネの、なんと小鳥ネイコさんに描いていただいて。
めちゃくちゃ可愛い。いや、素晴らしい。まあ、活躍中のイオさんですね。はい。
ありがとうございます。
はい。では、続いて。
AHC の、直夫こと松尾直樹と。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、作ったゲームは、
はい、作ったゲームは、犯人はこの中にいるというゲームと、あと邪神がこの中にいるというゲーム、
この中にいるシリーズ。
そうですね。
はい、もうこの中にいるシリーズどんどん出すんですか？
そうですね、次はお父さんがこの中にいる。
あ、ちょっと待って、
ね、もうちょっとやって
若干絞れてしまう
やばいやばい、
俺の息子もこの中にいる。すごいですね、はい、そういった縛りで作っている。でも AHC とといえば他にもたくさんありますけど。
そうですね、毒の王冠とかヒットマン、で、あと聖女さんとマトちゃん。
あ、はい、先日のね、はい、もうすごい人気で私予約して購入しましたもん。
はい、ありがとうございます。
いや、素晴らしい、ありがとうございます。今回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして最後、
はい、豚小屋酢豚ことグループ SNE で黒田翔吾という名前でやっております。
あ、黒田さん、
はい、はい、今回どっちでいったらいいの？
ではもう今回黒田でいきましょう。やっぱゲームデザインとしても黒田の方が。
黒田です。
OK OK カモン。
はい、
お、目の前にあるのはこれ何ですか？
今回デモンワーカーという。
デモンワーカー、はい、いや、爆売れくんでしたね、これ。
爆売れくんですよ。
すごいじゃないですか。激し
こ爆売れくん。
激しこ仕込んだのこれ、はい、すごいね。
売れた数のデータを見ながら。
いや、
それはこれはいいぞ。
いいな、
気持ちいいやつやんそれ。
いいな、
非常にご好評いただいて、ご好評いただいております。
これアートワークどなたがやったんでしたっけ？うちのね、はい、パーソナリティもやっています、チュパミさんがアートワークを手掛けて、はい、でさらにね、イラストで言うと他にもね、
はい、あの中田修という漫画家なんですけれども、
はい、
弊社 SNE の方でね、あのイラスト描いてる中田修と、まあ、松田美也、こちらも、はい、グループ SNE の方でやらせていただきました。
すごい、はい、もう今回はもうゲームデザインの話もめちゃくちゃできるね。
めちゃくちゃだよ。
こんだけいいメンツが集まったんで、いや、どんどんやっていきましょう。ではですね、早速ですけれども、はい、 じゃあ生活において皆さんがボードゲームに触れるもしくは考えている割合を教えてほしいんですね。坪田さんには以前ね、黒田さんには以前聞いたので、うん、他の方でゆおさんはどれぐらい考えてます、生活の中で。
8割ぐらい。
あ、本当に。仕事中も。
仕事してないんで。
仕事してないの。そういやそんな言ってましたね。ゆおさんは何でどうやって飯食ってるんですか。
まあ、食えてないけど、ゲームを作って受
け激痩せですね。
そう、だからどんどん痩せていくんです。
あれじゃあもしかしてあれですか、バカファイヤーさんたちみたいにもうゲーム売れないと死んじゃう余計ですよね。
あ、そうですよ。
あら、うわ、ゆおさん、ちょっと私頑張って買います。じゃあ、ゆ
お
さん。
おー、ありがとうございます。
いえー、すごい
ね。もみさんが面白いって一言言えば、もう、あっちのショップでドカンドカン。
またゆおさんこうやって言ってね、この発言で私が別のツイッターで叩かれるの期待して言ってるでしょ。
何がですか、
他の人に何がですか。
ちょっとわかんないね。
綺麗な声。まあ、そんなゆおさんは8割。はい、あ、他の方はどうですか。
もう僕はもう、
マリーさん。
そうですね、5割ぐらい。
あら。
まあ、結構、仕事以外で考えること多いんですけど、うんうん、仕事中もたまになんかちょっとファッて思いついたら結構バレないようにメモ
して、ね、メモしてね、それ大事、
はい、
うん
うん、でもたまにその仕事手についてない時っていうか、うんうん、なんかひどい時にはエクセル使ってなんか印刷会社に入稿した時にどのぐらいのお値段出るのかなっていうのを勝手にちょっと計算したりとか、
はぁはぁはぁはぁはぁ、
カード50枚でチップがついて、あ、このぐらいかなみたいな。
おぉ、建設的ですね。もうそこまで、
はい、なんかそういうのをなんかまだゲームは出来上がってない段階でちょっとそういう計算をしちゃうことも。
あれ、マリーさんってどこにお住まいなんですか。
僕愛媛。
愛媛から、
はい、
はー、大変だわ、ありがとうございます。愛媛って結構そういうの多いんですか、ゲームサークルとか作ってる。
あ、もう本当おじいちゃんおばあちゃんしかいなくて、お年寄りだけなんですよね。
なのにこんな良作をどんどん出して素晴らしいですね。はい、じゃあ続いて松井さん。
だいたい私はそんなに多くなくて2割ぐらいかな、
う
ん、
あら、
うん、はい、出勤と退勤、うん、あと移動時間、あと風呂の時間ぐらいですかね、うん、リアルには。
ああ、すごいリアルですね。うん、私ね、松尾さんね、すごく謎なんですけど、はい、全然カットしてもいいんですけど、なんか Facebook お友達なんですよ。はい、で、何々にいますとか、何々やってますって写真アップされるじゃないですか。はいはい、突っ込んじゃいけないような仕事してんのかなって思う写真ばっかり。芸能人の方と一緒に写ってるのたくさんあるし。
そう
なんですか。何をされてるんですか。
あれは、はい、お笑い芸人は個人的に、うん、まあちょっと支援もしてたり
していて、すごい、
主催でやったりとか。
そうなんです、イベント主催でやって、ほんでお笑い芸人わーって集まって、私もね、お誘いいただいたりしてるんですけど、いや、すげー会やってるなと思って。
AGC の。
そう、金の匂いがするぞ。黒田くん仲良くしときなさい。
グループ SNE です。よろしくお願いします。
それで言ったら2割はね、まあそれはやっぱお仕事も多忙で、まああるでしょうし、なかなか他の脳も使うこともあると思いますんで、それでもそれだけ生み出せるのは素晴らしいですね。はい、
結構その普通に歩いてると思いつくんですよね。はい、ゲームの種みたいなのはだから多分年中なんか考えてるんだろうなっていう。
へえー、はい、あ、なんか話変わっちゃいますけど、スクラップの代表の方も言ってましたよ。散歩に行くって、
うん、
で散歩してる時の方がいろんなものが目に映って、それがヒントになるって言ってたんで、やっぱそういうのはあるんでしょうね。
はい、
もうとことん考えるよりはこういろんなところの刺激をもらうみたいな。はあ、ありがとうございます。
はい、
では大門さんは。
僕が一番少なくて、
あれ
1割切る。
嘘だ。嘘だ。
本当に作る時に一気に集中して作るみたいな。
いや、でもあなた本業なんでしたっけ。
本業はウェブ制作。
ウェブ制作して、はい、そしてゲームも売れないと困るわけですよね。
そうですね。ゲーム作る時はもう3日ぐらい集中してとか。
なるほどね、はい、一点集中でやっていく。一点集中
でゲーム考え出すと楽しいんで、うんうん、本業手につかなくなる。
不器用なんですね。
不器用やから。で、長寿集めも1日でできました、これは。
あ、
ま、
そうなんですね。
テストプレイまで全部組めて1日で。で、デザインは別ですけど。
あ、なるほどね、うん、グラフィックとかね。
はい、
いや、って言ってもそんなこと言っちゃったあれですよ、他の今いるメンバーが1日だとふざけんなよって言いますよ。
たまたまできたみたいなとこありますからね。
たまたま、あ、まあ、でも確かにそうなんですよね。奇跡がね、積み重なってできるっていうのは確かにあるんで。
あと、ゲームプレイしてるときはずっと考えてますね。
あー。
ボードゲームしてる間はずっとどうやってや
る。あるあるだ、あるある、はい。やっぱゲームデザイナーは、一緒にボードゲームしてても、ずっとね、なんか
か、うんうん言ってるんですよ。で、うんうん言ってるから何かなと思ったら、ゲームデザインのこと考えてるん
です
よ、
ね。あ、そうですね。
遊ぼうぜって言ってるのに。本当に。びっくりした。まあそういうのでも大事ですからね。はい、ああ、ありがとうございます。はい、じゃあ一応黒田さん、最近どうなんですか？
え、ゲームのこと考えてるかどうかってこと？
うん、ていうかボードゲーム遊んでます？
あー、どうかな。会社で遊んでるんですよね。
会社ででも遊ぶのって、ほら、なんか違うじゃないですか。研究で遊んでるから。
そうですね。記事書くためにやったりとかするんですよ。うん、だどういうふうに記事にしようとか、はいはい、どこを紹介しようっていう感じで考えたりとかもあるし、その、どれぐらい売れてるんかなとか、うん、そういう視点が入っちゃうんですよね。
でもそれで言ったら、昔ほど楽しめてない自分なんかはいないんですよ。私はありますよ、やっぱり。
いや、だから会社でやってる分には仕事なんですよね。うん、で、外で、例えば、まあ僕の家であったりとか、はい、で、やってる時はもう、って言いながら。
今、お店でも一緒にみんなで遊んで
る。ああ、そうですね。お店また微妙なんですよ。
接客ってことですか？
例えば、弾けられないじゃないですか。
なんで？イェーイ！
ヘレンって言えない。
いや、まだ言ってんの、ヘレンって。まだ言ってんの。
結構長い。
去年の出来事ですけど。
だって、うん、他のお客様がいらっしゃるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そこでね、まあ、ビーカフェっていうね、カフェやってるんですけど、
ね、
ボードゲームカフェをやってるんですけど、うん、そこでは規制発せられないん
で。まあ、そうでしょうね。そっか。お店の雰囲気にね、関わるから。
本当に弾けられる瞬間っていうのはもう、前に比べるとやっぱりだいぶ減りました、ね。
はあ、まあそこら辺の苦悩は皆さんそれぞれあると思いますが、うん、まあちょっと話をまあ戻しまして、皆さんがサークルを作ろうと思ったきっかけってところも聞いてみたいなと思うんですけど、どういうきっかけで作ることになりました、こっち屋さんは。
そうですね、もともと仕事をしていて、で仕事に飽きてきてで、じゃあなんか一年発起して、まあ、このまま続けててもなんか平平凡凡な人生やなっていうところで、もうじゃあちょっとギャンブルに出てみようっていうところで、そんな折にあの、うん、ゲーム会に誘われて、で、あ、ボードゲームの世界があるんだ。
え、そのタイミング？え、もともと仕事しながらボードゲーム遊んでたわけじゃなくて、
まあまあ仕事仲間に誘われて、
でそっから
で、ちょうどその頃にね、はい、あのラブレターが出た直後ぐらいだったんですよ、うんうん、
何年だ2000
2012年とか
さ、あー、なるほど、もう5年ぐらい前ですね。
はい、で、まあその自体が面白かったんですけど、その時に他の人たちが言ったのが、
うん、
これはまあ日本のもともと同人ゲームから出てきたゲームやった。
はいはいはい。
で、それが世界にもまあ流通するようになってるっていうのを聞いて、で、それがすごい嬉しかったんですね。
はいはい。
で、まああの、どう言っていいのかわかんないけど、こう日本のデジタルゲームってすごいあの世界に誇れるぐらい、
そうですね。
調子が良かった時期があったんですけど、うん、まあ最近は結構ね。
ほほう。
どこどこどこ。ほほう。まあまあ、
ちょっとね、あったけども、
低迷とまでは言いませんけど、は
い、
横ばいぐらい
で、
ね、
まあ、ね、う
ん、なってきて、ちょっと世界のなんかメイン層はもっとなんかオープンワールドがどっちゃらこっちゃらみたいな感じで、結構やっぱアメリカとかの方がやっぱちょっと中心やぞみたいな感じに移り変わってきたじゃないですか。で、そんな折に、まあ、アナログゲームの方で世界と戦ってる、まあ、日本のデザイナーがおるぞっていうのを聞いて、ああ、それはなんかすごい嬉しいな、まあ、同じ日本人として。
で、
は
い、じゃあ自分もそうなりたいっていうことですか？
そうですね。だから僕もなんか同じようなところまで行けへんもんかなっていうので、だからもうぶっちゃけ言うと打倒家内政治で始めた。
お、素晴らしい。それはそうですね。それぐらい高く持っておかないとね。わかんないですね。で、今のこちらがあるわけですね。
ね、
ほう。今ちょっと松尾さんが北総園出ましたけど、なんか思うところあるんですか？
いや、すごいなと、心出しが。
ああ、そうですよね。で、AHC はどうやってできたんですか？
は
い、
AHC は僕後から参加したんです。
あ、そうなんですね、はい。メンバーって何人いるんですか？
最大は、ミクシーで、始めて、その TRPG の、はい、あの、お布施とか中心のサークルだったんですけど、ピークじゃ200人ぐらい。
え？
そんないたんですか？
サークルなんですよ。
めっちゃでかい。
いや、もう意味がわからない。え、今、AHC の話ですよね。DHC の話じゃない。
それもっとでかい
です。もっとでかいですよね。マジ
っ
すか？
まあ、今はもうちょっと減っちゃいましたけどね。多分30人ぐらいですかね、アクティブなのは。
あ、じゃあちょっと遊んでるメンバーでみんなでちょっと作ってみようぜって感じだったんですか？
そうですね。で、その中の一人が、うん、あのカードゲーム作り始めたのがあって、うんうん、で、それでなんかいろんな人間が作り始めてっていう。
へー。 すごい伝染していったわけですね。
そうですね。
じゃあ実際に作られているのは今何人ぐらいですか？
今日陰っていうのがその毒の王冠で、うん、で天内総統彼は代表なんですけど、はい、創始者なんですけど、彼は、TRPG とかのオリジナル本とか作っていて、うん、カードゲームはあんまり作ってないです。
はい、
あとシンクっていう人間と、うん、未完遂という人間と、うん、あとラティスっていう人間、
ね、うん、いやめっちゃいる、一人とて覚えれなかったもん、ね、
未完遂だけ覚えて名前がかっこいい。
すごい。今後も増える可能性はあるわけですよね。
ですね、個人的にはですけど、はい、MA しようかなみたいなね。
MA?
要は、
アビルアーバー。
まあ、そりゃそうでしょうけど。
M&A じゃないですけど、はい、なんか面白いの作家さんとかいらっしゃって、
はい、
で、やっぱり宣伝とかって結構かかるじゃないですか。
はい、
工数とかがいろいろ。なんで、一緒にやっていける人がいたら、一緒にやっていくみたいなことも。
それはもうディレクションとかプロデュースとかっていうのも入って。
はいはい、まあ先の話ですけどね。なんていうのも、ちょっとアナログゲーム業界を見て、皆さん個人で結構リスクを負って作ってるんで、
はい
はいはい、なかなかその面でなんかサポートできるような仕組みができたら面白いなと僕個人的に思ってます。
あら、偉いこっちゃやで、これ
今のうちから
金や金や
話がでかい。
HG スペシャルにしないといけない。でかい規模がすごいですね。まあそんな中ね、愛媛で活躍しているね、バリーさんはリバーゲームズとしては、
はい、
はい、きっかけ
大きい話ではないんですけども、
はい、
はい、僕は作るきっかけが、まあスカイプで結構ボードゲームしたりするのが多くて、っていうのも僕愛媛なんで、結構なんか人狼好きで、人狼東京とか大阪とかそういったところにオフ会とか、
なるほどね、
はい、そういうスペースでやって、でそこで仲良くなった人たちと、まあスカイプでボードゲームやったりっていうのはやってたんですね。
はい、
でスカイプでボードゲームやると結構なんか限られるじゃないですか。なんか手札引くのもなんか時間かかったりとかっていうなんか縛りがあったんで、じゃあ自分たちでなんかおもろいゲーム作ってみようで、ちょっと作ったんですよ。
はあはあはあ、
はい、オリジナルの。そしたらなんか受けが良くて、
うん、
これなんかバリーさんだったらゲーム作れんじゃねみたいな、
はい、
そういうノリで、あ、じゃあ作ってみるわっていう感じで、もうググって作業とか調べてっていう軽いノリでやった時に、この絵を担当してくれてるシキリトがもう手を挙げてくれて、
はい、
じゃあ二人でちょっとやってみようかって最初始まったんです。
あれ、シキリトさんは愛媛じゃないんですか？
まあ、愛媛じゃないです。もうあの子は、はい、違うとこなんですけども。
へぇ、はい、あの子あの子って何ですか？
そうね、
女性の
女性じゃない。びっくりした。ちょっと悪いくせに年下の子子っていう
の。関西のね、わかりますよ。私も徳島出身なんで。
あ、そうなんですね。
あ、そうですよ。
四国つながりですね。
全然関係ない話ですけど、四国民だけらしいですね。冗談でお前殺すぞっていう。
言いますね。
言いますよね。死ねえとか殺すぞってツッコミで言うのは四国民だけらしい。
二言目は殺すぞです。
そうですね。
はい、
バリーさんはあんまりそのお客さんとかには殺すぞとか言わない。
言わない。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では大門さん
どうぞ。あ、うちですか。
はい。
元々は自分で作ったものをお客様で手渡しで最後まで行きたいっていうのをしたくて、
う
ん、で何がいいかなと思って、まあ料理屋さんとかそうだと思うんですよ。簡単で自分で作って食べてもらってありがとうって言ってもらってるじゃないですか。で、その中で、まあ自分が昔からずっとゲームばっかりしてたんで、
うん、
で、やったらゲーム作ろうかなと思ったんですけど、まあアプリとか作るの難しいし、結局誰やってるか分からへんし、って時にゲームマーケットっていうのがあるっていうのを知って、
うんうん、
ボードゲームはもう3、4年やってたんですけど、ゲームマーケットの存在僕知らなかったんですよ。
そうなんですね。
はい、で、それでゲームマーケット行ったら、もうほぼ全員私有宅があって、
うんうん、
もうその場でプレイしてもらって気に入ってもらって買ってもらうじゃないですか。
はいはい、
あ、これは面白いなと思って、
うんうんうん、
でそれをやりたいなと思って作り始めたのが、
はい、あ、そうなんですね。ダイモンさんだったと思うんですけど、Facebook、
はい、
で、
はい、
なんか自分の人生みたいな
感
性を、
ね、はい、
動画にしてませんでした。
はい、書いてます。
あれね、私見たんですけど、
はい、
なんかね、ガチで泣きました。あ、見てないですか？
見て
ない、はい、泣いちゃいますよ。
なぜ僕がボードゲームデザイナーになったかっていう動画作ったんですよ。
はい、
ホワイトボードに絵を描いていって、で、まあ、それを消して、
本人が出てるんじゃなくて、本当にそのホワイトボードと、セリフでね、うん、回してるんですけど、うん、それがね、めっちゃ味あるんですけど、
はい、
うわ、わかるみたいな人生の歩み方してて、ね、仕事で失敗したのをバネにして、こうしてみたいなのが、ね、これぜひ見ていただきたい。
はい、
ちょっとこれは、ブログの方にじゃリンク載せときますので、
はい。ありがとうございます。
見ていただけた
ら。二人の動画があるんですね。
そうですね。今の話を丸々動画にしたものがある
んですね。そうなんですよ。結構面白いんでね。はい、ありがとうございます。じゃあ、続いてですね、 ームデザインで独自に工夫していること、ここ大事ですよね。もううぞうむぞうのもういろんなゲームサークルが今増えてて、その中で自分らしさみたいなのをやっぱアピールしないとゲーム買ってもらえないじゃないですか。当然見た目が良ければ目にはつきますけど、果たして今後ずっと遊んでもらうためにはどういった工夫をしているかっていうところも含めて、ちょっとじゃあ松尾さんどうですか。
そうですね、まあ最初はやっぱりアートワークが大事だなと思って、
うんはい、
そこはしっかり
というと、そうですよね、気合入ってますよね、
はい、あとはオリジナルっていうことですかね。そこはすごいこだわってるところ、
オリジナルゲームデザイン、
オリジナリティがどっかにあるっていう、うん、あの同じようなゲームじゃないっていうことですね。
あ、はい、それは遊び感の話ですか。
遊び感の話ですね、
うん、なんかシステムで言っちゃうと、はい、結構やっぱね、いろんなシステムってもうどうしても新しいシステムなんて思い浮かぶのは難しいですけど、やっぱ遊び応えとしてはそれぞれ味ありますね、はい、確かに。
ただこの犯人はこの中にいるっていうゲームは、
はい、
その人狼がすごい流行ってて、
うんうんうん、
で正体陰徳系っていうものに対するちょっとアンチ魂みたいなのが出てきて、でこのタイトルは犯人はこの中にいるってちょっとそういうっぽいんですけど、
はい、
全然違うゲーム性で作るとか、あと邪神がこの中にいるも、うんうん、その元々人狼とかって役割が明確に決まっているんで、うん、そうではなくて最終的に自分がどっちの陣営につくかわからない状態で正体陰徳をするっていうゲーム性を入れるみたいな、そのなんかちょっとずらす感覚で、オリジナルなものを作るっていうことを念頭に、ただそのゲームの種がちゃんとうまく育つかって全然わからなくて、
で
もうとにかく私有をして、
うん、
ああでもないこうでもないダメだとか、
はい、
そういう風にして仕上げていくっていう、
ほー、はい、面白いですね。そういった見方もあるんですね。で言うとちょっと大門さんにも聞いてみたいんですけど、
はい、
やっぱさっきね1日でっていうのもありましたけど、はい、工夫としては何があるんですか。
工夫というか、まあ、こだわりみたいなのがあって、
はい、
2つくらいあるんですけど、
うんうん、
まあ、1つはボードゲームでしかできないゲーム作りたいなっていうのがあります、ね、
うん、
だからアプリとかになってしまわないように、
はい、
このキャプテンダイスってリアルタイムで全員でサイコロ振って、うん、それを手で持って置いていくっていう、
うん、
でベル鳴らすっていうのとかって、うん、やっぱゲームでは絶対体験できない、
確かに確かに、
それがボードゲームの良さだと思ってるので、そこはちょっとこだわりというところ
が1
つ、うん、であとはある程度やっぱ笑えて終われるもの、
あれ
で、もともと僕はボードゲームにハマったのが、うん、カタンがめっちゃ会社で流行って、
言ってました、書いてましたね、
カタンにハマりすぎて会社の経営が傾くぐらい、
カタン
に全員ハマると思ったんだけど、カタンってガチになりすぎると交渉の時にちょっと喧嘩っぽい雰囲気になる時
もあるじゃ
ない
ですか、
あれはちょっと辛いなと思って、
うんうんうん、
ある程度まあ冗談で済むぐらいので、まあやって楽しいっていうところで終われるゲームにしたいっていうのはこだわっているところ、
ね、あ、じゃあ今後としてもそういうのをやっぱコンセプトにしたい、
それはコンセプトにしたいですね、
はい、はい、じゃあゆおさんどうですか。
いや、みんなすごい真面目
いやいや、あなたも真面目でしょ。
いや、
こじらせてる系じゃん。
今日何やったら、もうこの放送めちゃくちゃにしたろ。
さすがにもう、最低だな。
ピーピーってなるぐらいのことをしようと思ってけど、いざこの場に来たらね、いや、これ全然なんかふざけたこと言えへんない
やいや、ええんじゃないか。ええんじゃない
か。いや、だから、坪田さんがまだ、イエーって言ってますけど、
はい、
全然そんな差し込む隙がない。
隙がないです、ね。いや、ひよさんがイエーって言って、ちょっと偉いことになるんで二人はいらないんです。
あ、なるほどね。
でも工夫としてはどうですか。
工夫でね、いや、どう言っていいか難しいんですけど、まあ時間をかけない。
そう、時間っていうのはゲームの遊ぶ時間、
あ、まあ、作る時間。
あら、だったらちょっと大門さんと似てるところありますね。
あ、そうですね。だから1日でできたっていうのは、いや、僕は逆に言うとすごいいいことやと思うんです
よ、ね。いやいや、全然私もそれはそれで素晴らしいことだと思うんですけどね。
くそーっていうやつじゃなくて。
はい。
で、まあやっぱりその、時間をかけてすごくいい作品ができたっていうのは、一つ結果として素晴らしいことなんですけど、やっぱりその、あんまり時間をかけすぎて、まあできたものが良かったとしても、まあかけた時間がっていうところで天秤を考えると、その本当に、まあ趣味として、まあ、趣味、まあ何かしら別の整形があって、その中でゲーム作っていくっていうんやったら、それのやり方はいいと思うんですね。
そうかそうか、なるほど。岩、はい、さんは違うと。
まあそうなんです。で、うん、仕事がない中で、まあ、専業でやるってなると、
うん、
まあやっぱり、ある程度時間。
コストですよね。
はい、まあ時間もコストなんで、それを考えた上でやっていかないといけないかなっていうところで、だから結構テストプレイとかをやっていても、何回もテストプレイをすることになったりすると、
うん、
うん、やめようって言ったら、バーンって。
お、トライアンドエラーの。
トライアンドエラーであんまり時間がかかりすぎると、いや、本当にね、いい時って、テストプレイもう数回やって、あ、ええやん。うん、あもう、綺麗にまとまってるやんって言って、スッていくんですけど、あかんなーって時はなんか、これを一回テストして、これ直して、で、またテストして、ん、やっぱりちょっと直して、みたいなのを、ずっと、うだうだ続けてしまうんですけど、そうなってきたら、あ、これはもう、ダメだろう。これ以上時間をかけても、うん、まあ、シュッとしたものにはならないだろうっていうことで、まあ、完全にボツにするというより、一旦使用
一旦置いてね。はい。はい、
まあ、いつか、未来の僕が、はい、技術が上がった時に、うまい、なんか落としどころを見つけて、あ、こうやったらいけるやんってなったら、まあ、また再開しようっていうことで、
いや、でも大事ですよね。鈴田さんね、こういうやっぱリピテーションして、逆に自分自身のレベルも上がるし、うん、それによって生まれるゲームっていうのもあるから、やっぱ一個ずつを大事にするのも当然あっていいんですけど、こうやってイオさんみたいに繰り返し作ったものの末っていうのも、面白いゲーム展開ですよね。
ありがとうございます。
ねえ。
いいと思います。
それでも鈴田さんもそうじゃないですか？
トライアンドエラー。僕どうかな、
実際あ、じゃあ黒田氏としてじゃなくて、はい、豚小屋として作られてるものって結構インスピレーションゲームが多いじゃないですか。
そう
です
よ。もう超雑に作ってる。
いや、それが面白かったりするんですけど。
まあ、豚小屋のね。
そうね、知った絵画研究家なんかもそうですけど、そうですね、やっぱそういうところで言うとあんまり練りすぎないみたいなの分かるんじゃないですか。
まあ、核の部分は練りすぎないようにしてますよ、ね。最初にこういう風に遊んでほしいっていう像があるじゃないですか。
はいはい、
で、その像を壊さないように周りを装飾していくっていう作り方するんで。
そうですね、は
い。だからそこの核が壊れちゃうような、壊れるんやけど、それより面白くなるんやったらそれに変えるしっていう感じの作り方かなっていう感じですね、僕の場合。
いや、確かにあれなんですよ。なんか、なんだろうな、私がそう思ってるだけかもしれないんですけど、はい、こう、体裁を整えるために、ゲームとして体裁を整える、要は、こういうのが売れるだろうとか、こういうのが今流行りだから、こういう形にしといた方がいいんじゃないかみたいなのに左右された結果、その肝の部分、核の部分っていうのは崩れるってやっぱありますよね。
丸いゲームになる
んですよね。なっちゃうんですよね。
耳が痛い。
まあ、それはそれで、いいんだけど、自分の狙うところかっていうところはね。そうそうそう、
ただ、どっちが正しいとかはないと思ってて、丸いゲームは丸いゲームでいいんですよ。
そうですね。
尖ってるゲームは尖ってるゲームでいいと思ってる
んで、一番中途半端なのが良くないんでね、まあまあまあ、磨き上げるのは大事ですよね。で、ちょっと最後になっちゃいましたけど、バリーさんは。
そうですね、探してたんですけども、はい、自分がこう、工夫になるかとかは分かんないですけど、結構自分が作ったゲームって、他人にとったら、ちょっと分かりにくい部分って絶対出てくる。
ありますね、
うんうん。なので、自分が作りたいっていうゲームよりも、ちょっと下げて、簡単なようにしようっていう風にはちょっと
思います、ね。ああ、じゃあ自分の中でできたところが、ある程度ラインがあったとしたら、はい、そこの一歩手前のところまで作る
ってことですね。そうですね、ちょっと、はい。っていうのも、説明書とかって絶対作るじゃないですか。
はい、
説明書を作るときに、自分もちょっと文章力あんまないので、
はい、
説明、もうめんどくさいなって思ったら、もうちょっと一回ルール変えちゃって、うん、
マジ説明書作るのがめんどくさいってな。
そうなんです。説明書伝わらないことって、多分なんか買ってくれた人って伝わらない可能性が高いんですよ。うんうん、だったら自分でも表現とか、まあ、理解してもらえるように、そぎ落とすっていうのも大事なことかなって思って、もう自分の好きな味付けをいっぱいつけてったら、面白いゲームはできるかもしれないですけど、多分複雑なゲームで誰もなんか、
つきにくいですよね。確かに確かに。ああ、そういうエゴの部分を自分で削るっていうのは、でも結構苦渋の選択というか、
そうですね。
よくできますね。
はい、
ああ、でもそれはやっぱ誰かに応援してもらって初めてできるんじゃないですか。だってそういうものを認めてくれる方が いないと、ぶっちゃけ分かんないじゃないですか。だって言ってしまったら自分の軸を一回ずらすわけですよね。
はい、
ってことは誰かが、いや、これいいよって言ってくれる街なとこないですか。
あ、でも街なとこありますね。やっぱりみんなの反応やっぱ気になって、
はい、
ちょっとでもなんか悪い意見出たら、あ、これも絶対ダメだって絶対ガチだってみんなのちょっと
実は弱いハートが弱い
面白かったよねじゃあ作ろうかみたいな、
こんな紫のジャケット着て意外とハート弱いってなかなかないですけど、ね、
はい、
あらー、はい、すいません、ありがとうございます。ユオさんもそういうやっぱ分かるんですよね、今ので。
あ、もうルール書いてて、うん、でなんか最初はその頭の中で動かしてる分には、はい、これでちゃんと動いてるやんって思ったんですけど、いざ文面書いていったら、なんか説明長いなってなってきたら、なんかもっと簡単に同じ、まあ結果的に同じことになるんですけど、もっとなんかシンプルにまとめられへんかなっていうので、まあ文面工夫 工夫していくうちに、じゃあルールも、まあ、いじろうっていうのは、言われてる
かな。それは作ってみて初めてわかることですね。やっぱ遊んでる身からしたらね、説明書はやっぱり遊びのものを説明するもので当然あるから、付属で考えますけど、そこで一回ふるいにかけるっていうのは新しいですね。
はい。もう書く方としても短い方が、それは嬉しいんですよ。文章短くて済む。で、お客さんも、まあ、それを短い方がすぐわかりやすいですから。
確かに。
ウィンウィンで。
それで言ったら私もね、先日、まあ、販売させてもらったノイの限定版の、うんうん、まあ、あの DTP というか、その説明書を皆さんからバリアントでもらったんですよね、青木の子さんたちに。で、もらったやつをそれぞれ載せるってなった時に、うん、1ページでお願いしますって言ったんですよ。
うんうん、いいことです。
そうしたら、いや、私の中ではぶっちゃけ都合なんですよ。うん、ね、表裏2枚で、それぞれでやるから都合なんですけど、向こうからしたら、なるほど、任せろと。そこでもう、いや、
腕を見せれる。
そう、1枚のうちに収めれるルールで面白いやつを、オッケーオッケーっていう、あれってね、やる気出ちゃった、これでって思って。いや、そういうのやっぱゲームデザインあるんですよね。まあ当然そらそうですよね、うん。デジタルゲームとかの場合って、もうルールってチュートリアルになるんで、今なんか説明書入ってなかったりするじゃないですか。もう入れてるのがナンセンスだったりするんで、そういう点で言うと、まあ限界がないんですよね。うん、まあストーリー中盤で教えるルールがあってもいいみたいなことあるじゃないですか。うんうんうん、でもボードゲームってそうじゃないですもんね。
そうですね。
ゲーム中の途中で言われたら、いや全然戦略変わるじゃんっていう話もありますね。その敷居あるんだ。面白いですね、うん。はい。ありがとうございます。ちょっと目から鱗でしたね。では次の質問に入っていくんですけど、皆さんが最も尊敬するゲームデザイナー、もしくはサークル。できたら身近な人嬉しい。さっきの金井誠二さんというリオさんのね、コメントもありましたけど、誰でも言えちゃうのは、いや、クニーツヤですよ、って。
うん。
いや、どんなみんな言いますから。
国内。
まあ、いや、海外の人でもマイナーな人とかは別にいいんですけど、うん、できたらこう、なんか新しい発見につながる、尊敬する人、うんうんうん、サークル、じゃあ、酢豚さん。
僕はもうずっと北条棟梁さんです。
言ってますね、はい。北条棟梁さんといえば何を作られた方でしたっけ？
エイジオブクラフトとか。
そうですね。
人で
今たまたま目の前にね、ありますけど。
あ、そうですね。こちらですね。はい。まあ今回コロニーっていう形で、海外からも
出ましたし。海外で出て。
はい。まあ他にも時事ネタでね、うん、結構いろんなゲーム作ってはったりとかして、昔のゲームとかやったら、サムラ後ろ後ろとか、うん、あとは、まあタンポポを、刺身に乗せる仕事やったから。
簡単なお仕事。
簡単なお仕事。まあ、なんかタモリクラブに取り上げられて
ね、テレビにも出て
してるんですけど、まあもともとチャック袋で作ろうと思ったきっかけやっぱ棟梁さんやったんで、
うん、
やっぱずっとリスペクトしてます、
ね、すごいインスパイアされてね。いや、すごいですよ。だから私が北条棟梁さんにねインタビュー行った時も、うん、ホラボドですって言ったら、え？みたいになって、あ、じゃあこう言おうと思って、酢豚さんの友達ですって言ったら、うん、ああって言われ
て、棟梁さんそんな感じ
はいはいじゃなくて、
僕は勝手にリスペクトしてるだけ
いや、ほんと不思議な方ですけど、だからこそ生まれるゲーム性はやっぱさすがですよね、う
ん。なんか事件が起こるじゃないですか、時事ネタとかで。
ああ、ニュースになるようなことね。
その3日後ぐらいにそのゲームができてる。
早い。
すごくないですか？
うん、すごい。天才ですよ。
天才ですね。
要はシステムの引き出しの数が凄まじいんで、
はいはい。
あの人の作ってるゲームの数ってもうすごい50超えてる、もっとかな。あ、
出てないものも含めて。
出てないもの。もう今流通してないものを含めると。
はあ、
すごい。作ってるんで。まあもともとボーゲームの人なんですけど。
はい、
僕はすごいリスペクトしてます
。はい。じゃあ続いてダイモンさんはどうですか？
ちょっとわからないですね。
え？
この業界全然いないんで、
あら、
デザイナーさんの名前とかが全然知らない。
あら、じゃあ国津屋も？
はわかります。海外の人だったらわかりますけど、はい、国内でってなったら
ちょ
っ
と。あらー。金井誠二さんのゲームは遊んだりはしないですか？
はやったことあります。
あ、でもそんなレベル
なんですね。そういうレベルですね。金井誠二さんはわかります。聞いたことあります。
はー。
はい。
じゃあもう酢豚さんのゲームとかやってないですか？
多分やってないと思う、
ね。めちゃくちゃ面白い。
やめろ。
やめろ早くない？
買ってほしいけどやめて。
やめろ早くない？彼のゲームはね、はい、いろいろメカニクスをコンパクトに収めるっていうのもあるんですけど、はい、自分の気持ちに問いかける系のゲームもすごく作るのが上手なんで、よくそんなの思い浮かぶなみたいな意味では、うんうんうん、一度遊んでみてもいいかもしれない。
今度4コマ要請やりましょう。
あれ地獄になるから、ね、みんなでね4コマをね一、はい、つずつ作っていくんですよ。
あ、それめっちゃいいです
ね。本当あれむちゃくちゃですよね。1コマ目みんな自由だから、はい、ウルトラマンが飛んでくるのを描く人もいれば、はい、なんか通勤してる るのを書く人もいて、うん、それをどんどん繋げていくんですよ、うん、そしたらもう最終的にむちゃくちゃな4コマできるんで。でもこれが あながちみんなが思いついても形にしないパターンのゲームとかをうまく形にするんで、うん、やっぱ国内いろんな人がいて面白いなと思うのは、当然ダイモンさんみたいな形でゲームを作る人もいれば、はい、もっと違う形でちょっとそういった目線なかったなみたいなのもいるので、うん、ぜひ遊んでみてほしい。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ伊予さんは
リスペクト。金井誠司さん以外で、
うーん、海外だと誰ですか。
海外、
うん、
海外まで行くと またさっきみたいにクリスになってしまうから。
あ、そうなんですね。
そう、まず金井さんを倒して、
はい、金井さんを倒して
国津屋を取りに
行く。いや、おそらくですけど国津屋倒そうとした瞬間に毛川さんが前に出てきて俺を倒してからにしろバーンってなるかもしれない
です。身近なとこで言ったらね、スルメデイズさんは。
あ、わかる、わかる。
あら、それなんでですか。
いや、まあ、やっぱり斬新というか、
うん、そうですね、は
い、その発想なかったなっていうのを、うん、いきなりデビュー作から3つともね、全部
バカ売れしてね、
そう、うん、出してきて、あ、すごいなって思って。ただ僕はスルメデイズさんと全然面識がないから、いまいちメンバー構成とかをよく分かっていない。
あー、そうなんですね。
誰がリーダーでとか、
リーダーとか多分ないんです、うん、まあでもチカールさんが最もパワーってね、うん、自身のポッドキャストもやられてますけど、それぞれのなんか性格がゲームに落とし込まれてて、あそこはやっぱりすごいですね、
うん、
ゲームデザイナーが強いから。
まあもちろんそうです、
ね、HC さんなんか分かるかもしれないですけど、やっぱりチームでやるってなるとなかなかソリを合わせて一緒にやっていくのは難しいですよね。だからスルメデイズさんもそれで苦労されてたりとか、でも逆にそこから生まれる、そのお互いにこう削り合った結果生まれるゲームもあるから、うん、まあ、メリットもやっぱ大きいですよね、
うん、そうですね。だからチーム憧れるんですよ。
チームよ、チームこっちや、
こっち、もう完全にぼっち。
MHC を松尾さんが AHC に入らないか。
全然喜んだ。
嘘つけ、嘘つけ、早いな。すぐですね。まあ、ちょっとね、ギャランティーはしないですね。
一人一人でやるの辛いですぜ。
やめればいいじゃん。組めばいいじゃん。組まないんですか。
え、
組まないんですか。
あ、一応だからグノエさんとコラボみたいな。
そっか、コラボっていうのはちょっとそういう目線も欲しかったですね。
なるほどね。そう、人のぬくもりがね、欲しくなって。
ハグしてくれって。
そうそう。
抱いてくれ
って、ね。抱いてくれ。
今、泣きに行ってるだけ。今、松尾さんが抱いてくれてる。
キュン。
キュンすんな。男同士でキュンしないで。はぁ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、松尾さんは。
私はワンドローの、キサラギさん。
あ、はい、木更木さんどういったところが。
実は一番最初に、うん、ゲームマーケット浅草で行った時に、はい、ワンドローのガムシャラギャング団を遊んで、それがめちゃくちゃ面白かったんですよ。
じゃあそっからもう入ったぐらいの、
は
い、
そうですね、はい、であとグリモリアとか、
はい、
もう、ね、あれは、逆輸入版ですから、うん、遊んでよくよくデザイナー見たら、
うん、
木更木さん
だ。そうなんですよね。それグリモワールだったかな、それのあれ海外輸入版ですよね。
ではすごいなと思って、うん、かっこいいなと思って、ね、ただまだ話したことないんです
よ。嘘。あんだけ芸能人束ねてる人がすぐですよ、すぐ。だし今これ聞いてね、木更木さん多分聞いてるんで、はいはい、すぐにワンドロートークに呼ばれると思います。
よろしくお願いします。
いいない
いないいなって言おうさん。はい、じゃあバリーさんは、
はい、ゲームデザインとはまた違うかもしれないですけども、
はい、
ちょ鍋の企画さんのゲームが
僕、はい、あらあらあら、
イラストが結構あるんですけど、
いいですよね、
はい、で、まあ、ゲームも結構、ね、はい、分かりやすくて、うん、さっき説明書の話もしたんですけども、うん、説明書がもうすごい分かりやすいんですよね。しかも漫画っぽくて、
う
ん、少ない言葉で、
う
ん、はい、すぐ分かって。でなんかあとこの一番最初に反復させていただいた猫ババっていうゲームがあるんですけども、うん、
はい、
これもちょっとな、犯人は踊るですか、
はい、
それをちょっと意識させていただいたイラストで、
うん、パクった
パクってます。でもまあ猫は出てないんで。
そうか、
なるほどね。
なるほどね。
はい。まあ、あれの、まあ、ゆるいイラストもそうなんですけど、小ネタがすごいありまして、で、気づいてる方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、探偵のカードが、まあ、何種類かあるんですけども、う, ん、
はい、
うち一つが、まあ、探偵の格好をして、なんていうんですかね、こう、吸うやつ。
なんパイプ、
パイプ、はい、はい。パイプが、ファミレスとかでもらえる、フーって吹いたら軽いボールが飛ぶやつ。
はいはい、あるあるある。やった。
あれに気づいた時に、あ、これだと。
え、どういうこと。
面白い。この小ネタ、気づいただけ、なんかすごい。
あ、遊び心。
なるほどね。 わかる。
やっぱりそのあるある、はい、遊び心に惹かれて、これにもいっぱいちょっと小ネタ。
もう猫ママにも。
はい。
へー。そういった部分が散りばめられてるんですね。はい、
そうなんです
。そういうの嬉しいですよね。で、それツイートしたくなるんですよ。はい、うわ、こんなの書いてんじゃんみたいな、はい。そしたらその結果ね、結構宣伝だったりとかして。はい、
そうですね。
あ、それうまいですね。
はい。
じゃあ実際に今回のね、新作のものにもそういう小ネタは。
がですね。
ないんかい。
唯一あるとしたら、あの、ワイングラスに牛乳を入れてるキャラがいるんで。
そこだけですね。なるほど、なるほど。
はい、
じゃあそれ後でツイートしておきます。
ちょっと恥ずかしいですけど。
牛乳やーん牛乳やーんってこれでもみんなで言うんでしょ。牛乳やーんって。はい、まあそんな感じで、皆さんそれぞれね、リスペクトする、あるようですけども、まあ続いての質問としまして、一番の苦悩。ここも結構聞きたいところですね。簡単にできてるわけじゃないんですよ。一日でできてるからつって、それは苦悩ないかって絶対そうではないので、うん、そういった苦悩に関しては、じゃあちょっと黒出しから。
黒出しから。
黒出しとしての。
これ今回デモンワーカーの話でいいですか？
あ、いいですね。デモンワーカーの苦悩はあるんですか？
締め切りっす。
あそうっすね。それ私、あれですね、突っ込めないですね。
いやいやいや。
チュパミさんがだいぶね、まあ、アートワークもあったんで。
例えば、まあね、ゲーム一つ作るってなった時に、うん、まあ、アートワークだったりとか、うんシステムだったりとか、あと説明書もありますし、これ英語のルールも入ってるんですよ。英訳とかをいついつまで入稿せなあかんと、
うん。
で、これ中国で作ってるんで、中国の工場に一回投げて、じゃあこれ中国の工場に投げた時に、中国って確か9月とか10月って長期の休みに入るんですよ。
はい、あ、そっか。
春節やったかな。
はいはいはい、はい。
で、もう工場動いてない、うわーってなって、
はい。知らせないんですか？休みだよって。
いや、まあ一応大丈夫やろみたいな感じで投げたんですよ。そのギリギリ直前に投げたら、なんかやっぱ工場がやっぱりダメだって、向こうから去年は行けてたんですけど今年無理やってみたいなのがあって、でこれだからあのゲームマーケットで先行販売させていただいたんですけど、それ全部空輸で送ってるんで、空輸が船便なんですよ。何千個も作るんだけど、今回
は
の会場で販売した分だけは空輸で、
大変
っていうのに、だから手元に届いたのがゲームマーケットの2日前やったんですよ。
よかったね、爆売れして。
怖ってなってギリギリっていうのがあって、ほんと締め切りに追われる感じですね。その中でクオリティを高めないとダメなんで。
すごい、ギリギリですね。ギリギリ。まあそういった、まあ企業としての苦悩はありますよね。はい、じゃあ松尾さんどうですか？ AHC としての苦悩は。
そうですね。私はでもゲームに関しての苦悩は時間が取れないっていう。
ああ、さっき言ったね。
はいはい、当然仕事もそうなんですけど、うん、あと家庭もそうで。
ああ。ちなみに、ご家庭の構成は？
まあ、家内と3歳半の娘と3ヶ月の、
はい、うわ大変うわこれは大変だ
で夜中にカリカリその、アートワークのこう直しとかをやってる時に、うん、フッとか見られて
ああ
みたいな、
お父さんそれ応援はしてくれてるわけですよ当然、
まあ、一応これ最初のロットは、
はい
一緒に手伝ってもらってお
ーありがて
ー 箱入れしたりとかね、
はい、
してくれるんですけど、
はい、
でもなんかやっぱり家庭にもちょっと時間使わないと、
ね、
土日が中心にじゃないですか、
うん、
今日もここ来てますし、
はい
はい、あとゲームマーケットとかもありますしね、
うん、そうですね、
そうすると、まあ、あとイベントで例えば名古屋とかも泊まりで行ったりすると、
そう
です ね、2日空けて祭祀を置いてっていう、その
うわ
そこがすごい苦悩。
もうじゃ あいいじゃないですか、もう仲良くしてる芸能人の方に売り越してもらってご自身はもう休んだ方が、
うん、
それはできない、さすがにできない、
さすがにそんなノーギャラ
で、ノーギャラで、まあ確かにそうですけど、ああそこはでも確かに家庭があるとそれはありますね。
すごい種あるし、もっといろいろ冷たいんですけど、
はい、
その時間がなかなか取れないのがちょっと辛いところ です。
今後もそれでじゃあどうにかしてっていうのも難しいですよね。まあとはいえ良かったのは AHC 自体はたくさんの方がいらっしゃるんで、そのサークルとしてなんかずっと音沙汰ないってことは当然ないから、
そうですそうですそうです、
そういう意味では全然問題ないですね、はい、
そうですね、なんで毎回新作は一応出せるような体制でいるというのが強みかなと思ってますね、サークルとしては。
喧嘩はないですか？
喧嘩ないですね、まあ相当が結構ちゃんと束ねていて、でみんな気持ちいい連中なので基本的にはない。
はあ、いいことですね。はい、ではバリーさんどうですか？
そうですね、まあ僕も時間とかもあるんですけども、
うん、
それ以外で言うと、はい、やっぱり愛媛にいるってことで、やっぱり東京とか大阪とかそういうところで人と会える
ところでなんかテストプレイだったりとか、はい、まあ、作るときになんかあったりとか、うんうん、なんかあと、まあ、あのゲームマーケットとかで、うん、あの販布する前になんか前哨戦みたいなちょっと作った後なんかいろんなゲームスケートとか、うん、なんかそういうオフ会とかに行ってやって広めるみたいな、
はいはいはい、
そういうなんか動きができないというか、うんうん、もしそういうあの東京とか大阪にいたらできるのに。
確かにこれは、はい、そして四国は特に閉じてるんだよね。わ、はい、かりますよ、はい、でゲーマーがいればやっぱりその分意見ももらえるっていうのはありますからね、
はい、もうスカイプだけっていうのがちょっとしんどいところはあります
ね、
は
い、いやそれはもうどんどん広めていくしかないですね、はい、愛媛を盛り上げていくしか、
はい、そうですね、
プレイスペースはないんですか、はい、愛媛に。
愛媛は調べたところないんです
よ。ないですね、
近くでも香川にあって、
はい、そうそうそう、はい、四国のね全ての中心は香川にあるんで、
まあ入り口みたいなもんですから、
ね、最も都会なんで、ね、
うん、はい、白坂さんあたりに行って作ってもらって
る。あ、愛媛いいですか。ジリジリ、あの女の子可愛いよって言えば多分作ってもらえる。
雑い。
愛媛でも確かに美人多いんでね、はい、そう、みんなみかんで育ってるからね。
ニキビある子一人もいないんで。
そうですよね。でも実際徳島人からしても愛媛は可愛いってイメージありますから、ね、はい、じゃあ続いて大門さんですね。
はい、時間締め切りもちろんあるんですけど、はい、一番やっぱ原価、
原価
を下げるのがきついですね、うん、あ、やっぱりそのゲームって15分で終わるゲーム5000円で買う人ってほとんどいないと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
どんだけ豪華でもね、うん、
はいはい、
うん、やっぱ結局15分のゲームだからっていうのがあると思うんで、うん、っていう時にさっき僕のこだわりでボードゲームらしいゲームを作ろうと思うと、まあ、ベルが行ったりとかダイスが行ったりとかで、はい、もう箱とカードだけじゃない、
うん、
それとどんどん原価がこう上がってくる、
うん、そうですね、
っていうのをどうやって捌かないといけないかっていう、まあ、10分で終わるけどボードゲームらしい、じゃあ物がいるから原価が上がる、でも原価が上がると誰も買わないっていう、
は
い、
そうですね、
そうですね、
これあれですわ、ギフト店インダストリーの浜田も言ってましたね、
はい、
やっぱ一番最初に
アラビアの
壺を出した時にあれ6000円とかだったんですよ、
はい、う
ん、
はいはい、
でも2人用でしかも10分とかで終わっちゃうから、はい、やっぱりそこで苦戦したっていうのはあって、
う
ん、
そうですね、
まあ、出してこそ初めて気づいたって言ってましたけど、うん、ニーズですよね、うん、どういう風に感じ取ってるかっていう、あとスペースもあって、
はい、
これだけの値段をするってことはやっぱりそれだけのスペースを取るボードゲームが多いんですよね。
そうですよね。
でそうなっちゃったらもっと長くいっぱい遊べる方がいいって思うんで、うん、やっぱ消費者としてはそういうのは当然考えてきますけど、うん、ところがどっこい思いつくゲームがそうではなかったりするんですよね。
そうなんですよね、うん、なかなかそこがうまくいかない。
あー、ここは苦悩。
そう、いろいろ工夫をしてどうにかするしかないみたいな。
あー、それで言ったら結構手頃に遊べるね、こちらさんのゲームとかってそういう苦悩はないんですか。コトリファイトにしてもあれ何分ゲー、う
ん、20分かそん
な
です
ね、はい、でお値段も1800円とかでしたっけ。
2000円。
あ、2000円
と価格2000円。
あー、はい、いや、そういったどうやって作ってるんですか。苦悩ないんですか。
僕の苦悩はなので、まあ作業時間、
うん、
で最終的に多分突き詰めるとお金の話で、うん、はい、生々しい話になってしまうんですけど、
はい、いや、そういうの大好きです。
とりあえず辛かったこととしては、
はい、
まあ調和、要はカードの仕分けですね、
うんうん、
カードの仕分けとか箱折り説明書折り、
はい、
みたいな作業を一人で
確かにそうだ、
永遠一人でやってるわけです。
一人は
で、そんな時に僕の心を癒してくれるのはもみさんのラジオだけです。
よう言うわ、マジっすか。
心を無にしながら、もみさんの声に耳を傾けて。
いやいや、豚の鳴き声も聞いてるでしょ。
豚の鳴き声も、もみさんの一人通り聞き終えて、じゃあ次は酢豚さんに癒してもらおう。
そうなんだ。
心の友達がいっぱい。
それありがたい。
さすがにね、何にも聞いてない状態で、静かな中で一人黙々でやってると、
はいはいはい、
なんかね、心が病んでくる。心がね、なんかおかしくな
って。わかりますって、と
梱包作業中は聞いてますもん、やっぱり。
ああ。
その時に、まとめて買って聞いて。
あれです、なんか、やっぱりゲームマ直前になった時の、やっぱブログのね、カウント数見ると跳ね上がってるんですよ、ね。
あ、やっぱそうなんですか。
あれ、デザイナー、
そうそうそう、デザイナーが多分
聞いてるみたいな。
で、まあ、作業が辛いので、
はい、
これをなんとかできんかっていうことで、で、今回、コトリファイトでは、うん、もう全部お店、まあ、印刷所の方に、 に投げたんですね。おお、まとめてもう全部シュリンクまでやってください
でも結構お金かかる。
そうなんですよ。そしたらこれがね、これが
お金ね、
これがゴリッと
どれぐらい違うんですか、割合的に。
割合的に倍は変わるじゃないですか。
そんなになんだ、うん、
めちゃめちゃ上がります。
それは辛い。でもそれはどうなんですか、反省点なんですか、それともやってよかったなって思うんですか。
いや、それのおかげでね、もうすごいその平和な穏やかな気持ちで、うん、ゲームマーケットに臨むことができたのはいいことだったんですけど、はい、そうすると今度は一体どうやってね、うん、回収しようかなっていうところでまた別の苦悩が出てくるわけです。
なるほどね。
で、そういう意味ではもう企業さんなんかはまあ言ってしまうとその形でやってるからすごいなと思って。
まあそれはもう作る数めっちゃ増やすんで、それでコスト下げる
ん
です、
うん、で、そうすると今度はまとめて作るからこのイガキリキリしてね、あの
うわ
ー、
うん、
デッドストック
売れんかったらどうしよう、
これ大変、
めっちゃ下がるんでね、まとめて
結構
価格が、ね、もうびっくりするぐらい安くなるんで、
はい、あ、そうなんですね、うん、
50個で作るのともう多分500個で作るので、
あ、まあ、
半額ぐらいなんですよ、
はい、その分リスクも上が
る、リスクも上がりますけどね、
はい、うん、在庫をね置いておくっていうのは一番辛いですもんね、うん、精神面的にもやばいし、
棚開けるとパターンみたいな感じにな
る。いやでも一応棚には入った、よかった。そのうち入らなくなってきたらもう地獄ですからね、
はい、
いやすごい、はい、ありがとうございます。じゃあですね、最近でもいいんですけど、前にあったことでもいいんですけど、珍エピソード、例えば、まあ、販売してた時にこんな人来たとか、こんな出来事あったよとかね、さっきのあの素豚さんのあの物が届かないっていうのも結構珍エピソードですけど、なんかありますか。松尾さんどうですか。
そうですね、まあ珍エピソードなのかちょっとわからないんですけど、
はい、
自分でゲーム作るようになってから行動が増えたことがあって、エゴサーチですね。
ああ、
自分のゲームの声でめっちゃ3時間しか経ってない
で、でも一応時間経ってるんですね、3時間はね、
はい、っていうのがあって、それでこの邪神がこの中にいるっていうゲームで、うん、あのまあ、結構いいツイートあるんですけど、全然でも一番僕が笑ったのは、全然多分ゲームをやってる人じゃなくって、
はいはいはい、
でなんか隣の女子が電車で邪神がこの中にいるって書いてある黒い箱を開けようとしている、ガクガクみたいなツイートがあって、これパンデで横でも邪神が出てくるんじゃないかみたいなツイートがあって、それがすごい面白いですね。
なるほど、はい。ジダイモンさんなんかあります。
珍エピソード、あの赤のカラーダイスが2が3になってたんですよ。
はい、どういうこと。
割合で言うと 10% ぐらい、多分中国に頼んでダイス知れたんですけど、だから1234じゃなくて1335645になって、インクだけがついてるから、それを全部除光液で綿棒でこう
消
す。僕もそれあって、
ありました、
写真撮ってツイッターにアップしてます。
マリーさんも
3、
ね、2が3になるんですよね。
なんでないの、
インクが漏れてるからか分かんないんですけど、なってるんですよね。
結果3に見えてるだけなんですか。
結果3に見えてる感じ、
こんな感じ。
あ、今ちょうど、うわ、お前
こんなす、こんなことす、
ちょうどダイス、
同じ6個で、
怖怖、そう、
はい、
点がね、2つの間にもう1個点がついちゃって、
そう、点がついちゃってて、
ありえない。
あとなんかお岩さんみたいにね、
ぶちゃってる。そうです、それもやっ
ぱ、
同じ方向に頼んでる、
同じ方向じゃん。
はい、
わ
で、初めはこう省いてて、あの、多めに頼んでるんで、
はい、
あ、まあいらないなってやってたら足りなくなって、まあ、消し始めるっていう。
最悪じゃないですか、それはやっぱね、苦情は
言っても仕方ないし、間に合わないんで、
うん、大変。お金どうするんですか、その分。
僕らもう払ってますしね。
泣き寝入りじゃないですか。
泣き寝入りとか、でも数としては別に、まあ確かに入ってますけど、はい、それ見越して、ね、まあ日本で買うより圧倒的に安いんで。
あ、まあまあ、うわー、日本人だなー。
っていうのはあるから。まあで、次頼むとき絶対言いますけど、もちろん。
まあそうですよね。
写真も撮ってますし。
いや、中国あるあるですね。
あと面白かったのは、あの、ツイートを僕も見てて、
はい、
あの、ゲーム界から帰ってきて、はい、あの、このキャプテンダイスに入っているベルをチンチン鳴らして遊ぶみたいなの。
あー、
ベルだけ鳴らして遊んでみたいな。
なるほどね。ピットとかやったことない人たちが、なるほどね。
うん、
それ苦情来ますね。
そう、
隣の部屋からね。こらっつってね。
それぐらいですかね。最高のやつが一番。ね、
はい。まあでも確かにキャプテンダイス買って開けたら、まず押しますね。
で、ちょうど箱のサイズがぴったりで、閉めるときにリンって言うんですよ。
おしゃれてる。確かにそうだった。
はい。
はい。じゃあ、ゆおさん。
新エピソード、まあ、歴の長い人だと多分、うん、まあなんかあるあるかもしれないんですけど、はあ、再販したら売れない。
死に、死んで出す話じゃねえな。これはぶっちゃけ。いやでもそうですよ、大門さん。これはね、よく聞く話ですよね。は
あ、イベントでね、うん、みんなわーって来て、うん、で、売り切れたから、うん、ああ、人気あるやん、いけるやんって言って、再販して次のイベントに持っていくと、はいはい、まあ全然履けない。
ある。これはね、あれなんですよ、新作狙いっていうね、うん、層が大勢いて、うん、新作だから買うっていう人がいるんですよね、うんうん、でそういう方はやっぱりどんだけ話題になってたとしても再販物に飛びつかないですよ、はい、でそれを防ぐためか分かんないですけど第2版はここをこう変えましたとか第2版はちょっとコンポーネント豪華にしました系が最近結構主流で出てきてるんですけどそれはね今度第1版を買った人からするとね、はい、信用問題になるんですよ、は
い、そうですよね
そうなんですよじゃあ第1版買うんじゃなかったみたいな、うん、で今度はそれに対してじゃあ第2版のコンポーネントだけを売りますとかもうこのねいさちごっこがねあって、はいうん、これやっぱ再販って大変ですよね
だからね僕まあ僕個人なんですけど、うん、再販していい思い出が一つもない、
そうなんですね
そうなんですね
全部ねなんかあーやらんかったやったらよかったみたいな。後にしかなってない。
ゆうおさん呼んでよかったこの回。めっちゃおもろいやん。
だってね、ファーストロットと同じ数作らんこと、最低限作らんことには同じ限界率にならないから。
まあそうですよね。
だから再販でそんなに売れへんやろうって思っても、結局作ろうと思ったら同じ数作らないといけない。
うん、ああ、そうですね。
で、売れ残るでしょ、はい、ってなった時に、作らん方がよかったんかな。でかと言って作らんかったらなんか某なんかスルピー屋とかでアホみたいな値段でなんか売られたりするわけです、うん、でなんかそれもどうかなみたいなところで再販するかせへんか
これはね私を個人考えるのはニュートラルなデザインにするのが一番かなと思いますね誰でもいつでもこう手に取りやすい例えばノイってもう昔からあって、うん、で年間2000個売れてるんですけど、うん、やっぱそういうのってじゃあすごい尖ったゲームデザイン尖ったパッケージなのかっていったらそうでもなくてやっぱ浸透しやすいみたいなのあるんですよね、うん、
ロングスパンで売れる
ようなゲーム、うん、そうでそれでいうとコトリファイトはそういうところ狙ったのかなって思ったんですよ、はい、
もちろん
やっぱり
顔してます、ね、
顔してたわ今本当に
いやまあ多少、まあ、その辺も多少ありますよ、 やっぱそうですよね、今までの失敗をね踏まえてまあなんかその旬が過ぎたら縮むようなやつじゃなくてうんまあ、長い目で見て常ずっと遊んでいけるような
そうですよね、うん、そこら辺考えないと再販は難しいのは確かにそうですよねですわもしくは誰かがプッシュするんですよねテレビだったりとか何かしらでこんなゲーム遊んでさなんてだって高映画研究家なんかね犬山神子さんがねあれ変ラボかなあ、はい、じゃないアフロの変だ
アフロの変で
っていうテレビ番組でプッシュしてね、
うん、ありがとう
あれでまた火がついたりしてすごかった思ってないだろ
重版かかったんでね
すごい私この前犬山神子さんにお会いしましたけど、はい、俺言っときましたよ代わりに
代わりに会うことないんでありがとうございます
ありがとうございますねはいじゃあバリーさんは
そうですね新エピソードまあこれゲーム制作あるあるかもしれないですけどね、はい、印刷会社に納品した時に、うん、例えば100注文したら、はい、ちょっと多めに入ってくることあるじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、
はい、
あそっか
そうなんです
はいありますね、はい
で、それが僕最初来た時に何も分からなくて、これ、
間違えてるやんって。
事件かなあっから請求来るのかなはい。しかも、これ毎回、箱とカード、これも違うんですよ。
う
ん、カードは、
そうですよね。
多いので、箱はそれより多かったりとか、逆も近いなんですけど、うん、なんか。
逆もあるんだ。
そうなんです。うん、で、もう、一回目で、なんとなく、もう黙ってたら何も来なかったんで。
黙ってたら。でも内心もバックバックだよね。お金も取られるんじゃないか。
はい。もうそれでもねグループでLINE してるんですけども、はい、なんかこんなあったら写真撮って数えてみてこれ何列何個で多いでしょみたいなどうすればええんかなみたいな
助けてって
そういうのは、はい、ありましたね。
これでも知らなかったら確かにそうですよね、はい、私もびっくりしましたもん、ノイで出した時に多いやばいと思って、でマインドさんに連絡しようとしたら、あのチパミさんが違うそういうもんや言ってすごいどっしりと構えてね
そういうもんや
そういうもんや
めっちゃかっこいい、言ってみたらはいいいんですけど、みんな知らなかったんで、
あこれでもリスナーで作ったことない方は今もしかしたらね、あそうなんだって驚いてるでしょうね、はあ、はい、じゃあちょっと酢豚さん最近なんかないですか。
まあデモが作ってる時の話なんですよ、
はい、
チパミさんを3ヶ月拘束すること、
ほんまやでもう私あれですよ、あの酢豚さんの写真をもうなんか A1 サイズで印刷して針刺したのかなって思ってびっくりした、もうホラボドに出ないの出ないの
出てなかったのはこのデモワーカー、
そうなんですよ、メインパーソナリティなのにチパミさん今日もお休みですっつって何やってんのデモンワーカーあれもそうですよね、知ったかん時もそれあったし、
そう合計すると5ヶ月ぐらい拘束してるんで、
チンじゃねえよご迷惑おかけしました、
ご迷惑、
いやでもその回があって
そう
デモンワーカーもね、
めっちゃいいアートワークにな
って、ね、よかったです、まあぶっちゃけ私もちょっとね、あの口出してるんですけどね、もっとこうした方がいいんじゃない
か
な、
これ、まあ、カットしてもらってもいいんですけど、はい、まあ、スカイプとかで会議するんですよね、はい、でその時にチラチラともみさんとお話しさせていただいた
り、そうそうですね、
してなんで若干もみさんも
そう若干実はね色とかそういったちょっと構図とかもちょっと、まあ、お手伝いじゃないですけど、
う
ん、
そうそうアイデアっていうか
そういう
ご意見いただいた、はい、もみファンはぜひ、
いやいやいやもみファン いないからはい、ありがとうございます、ゆおさんはねもみファンかもしれないですけど、
そうですよ
嘘つけ
消え去りそうな声で
だって全然関係ない話しますけど、ゆおさんこの前なんか私にツイートしてきて、なんかもみさんがアークライトさんに怒られればいいのにってゲームマーケット運営側に怒られればいいのにって謎のツイートしてきました、
それは愛情の裏返しじゃない困ってるもみさんもまた愛し
い、わかるけど好きな子がねちょっと困ってるの見るとね濡れちゃう系の男子ですよねありがとうございます、はい、まあ、そんなチンのエピソードも出たところで、まあ終盤に入ってきましたが、ゲームマーケットに思うこと、これいろいろあると思うんですよ、もうねカットしてもいい、
ピンの準備が、
ピンの準備が整いましたのでいろいろ思うこと言ってもらえたらなと思うんで、まあここはちょっとバリーさんからにしようかな、多分バリーさんそんななんか偉いこと言わないと思うから、
そうですね、爆弾はまだ小さい、
いやありがとうございますでもいいですし何でもいいんですよ、先日のゲームマーケット秋で何回目の出店だったんですか、
で4回目、はい、
でどうでした、でもうどういう感想を持ちました、
毎回なんですけど、うん、僕走ってて注意されるんですよ。
それはただバカなんじゃない？
知らんかった。
知らんかった。
知らんかったよな。
なんで走ってるんですよ。
あのまだお客さんがいない時ですよ。
はい、
はい、あのブースを作ろうとしてる時とか、小トイレ行き来とかするじゃないですか。
はい、
その時に走らないでくださいって言われて、
ま、準備中も走っちゃダメなんだ。
はい、
あ、それ私知らなかった。
はい、まだやっぱり人はちょっとポツポツ言いたりとかするんで、そこで。
はあ。トイレ漏れる漏れる漏れるっつって
、それは全力なの、
いや全力
なの、全力やったらやばいっしょ、7割5分
ぐらい、多少7割5分ぐらい、ジョイナーバリーで
小走りしたりするときはありますよ、時間ギリギリになって
きて、あれですあれです、バリーさんは注意したら聞いてくれそうだけど、ユオさんは注意して聞いてくれなさそうだから
絡ま
って
やだろ、
絡まほうがいい、
やばそうやと、やばそうやと、
そんなことはないけど、
不満とかそういうのはまだないですね、やっぱり続けて行くとやっぱり出てくるのかもしれないですけど、まず浅い、
うん、別に不満を期待してるわけじゃないですよ、私は単純に皆さんがそれぞれね何を思うか、あ、じゃあちょっとね攻撃的なものもあるかもしれませんが、ゆおさんは、
そうですね、まあ、運営の話というより、まあ、出しているゲームの傾向的な話になっちゃうのかな、
なるほど、なんですか、
いや、まあ、あのいつもねゲームマーケットの前に、
うん、
一応一通り他の作さんがどんなゲームを出すのか、
うん、
いつも見てるんですけど、
はい、
なんかあの最近の傾向なんですけど、
はあは
あ、みんなだいぶその、まあ、ドジンゲームらしくない。
あら。
これも、うん、なんて表現すればいいのか難しいんですけど。どの点かな、まあ、逆に言うと、
うん、
まあ、商業作品と見まごうぐらい、レベルが高くなっている一方、
ね、うん、
なんかそのね、あの、若かりし頃感じた、なんですかね、おもちゃ屋さんのあの、ショーウィンドウ、こう、はい、ベベターってなら、眺めてるようなワクワク感がちょっと、最近、
薄れてる。
薄れてきて、
あ、そうなんだ。逆、そうなんだ。私としては逆にそのね、見た目整ってたりする方が、
あ、なるほど、
より心躍る人も多いかなと思うんですけど、伊予さん的にはそうではない。やっぱその、何でしょうね、雑味を楽しむみたいな、
まあね、
小野さん的な話ですか？
はい。
はぁ、
で、まあなんか直前になってから、
はい、
どうもなんかその辺の結構、うん、ザ同人みたいなゲームがちらほら出てきてたみたいなんで、
うんうん、
まあなんか、やっぱり直前にならないと情報が出てこない。まあみんなあの直前までね、あの準備でバタバタしてるのかなっていうところがあって、うん、
ありますよね。
まあちょっとあの、単純に最近のゲームマーケットはちょっと雑味が足りんとかいうのも、まあ言い切れないところはあるんですけど、やっぱ全体的になんか綺麗にまとまって、
よく小鳥ファイト出しといて言いました
。そうだからね、あの、僕が言うことじゃない。お前もやっとるやんっていうね、話なんです、
はい。
で、いや、それも含めて、今回ちょっとだいぶ反省したんです。
あ、え何、どういうこと？コトリファイトで反省したんですか？
だからあの、やっぱりね、あの、コトリファイトの時に、うん、まあ、その先お金がかかりますっていうところがあって、結構やっぱりね、あの、まあ、一応その真面目に真面目にいろいろ考えはしたんですけど、まあ、もう一人の自分を遠くから見ると、
はい、
だいぶ守りに入ったなっていう、
あ、
はいはい、
まあまあ、
ところがあって、
はい、
で、ちょっと、まあ、
そう、
もっとなんか、フルスイングした方がええんちゃうって、そんなバントの構えしてる場合じゃないよっていう。
ユオさんって基本忙しいっすね。何かをするためにあかんとか、うん、違うとか言って、
そう。
わあ、曲がりますね。大変だ。
まあだから、
今年
の抱負は、まあもっと冒険しよう、みたいな。
冒険。
っていうかまあ今までもね、ずっと冒険の連続でしたけどね。
まあ、確かにそう、そうそうそう、いやもう聞いた限りはずっと冒険してるんで。
ずっと冒険なんですけど、はい、まあ、じゃあもっと冒険しよう。
マジ
っ
すか？
そう。
やっと宿屋に泊まったのに。
そう。なんかね、そう、ようやく、あの、仲間とかも見つけて、
ね、
きたところですけど、もうまたね、さらにある、あの、谷へ、谷底へ。
心配と不安がすごいぞ。頑張ってほしい。ちょっと目が離せないですね、こっち屋さんは。
う
ん、
そうですよ。そんな感じでね、じゃあ、はい、生温かく見守っていただけると
。いや、もう見守っております。はい。じゃあ、ダイモンさんは、ゲームマーケットに思うこと。
いや、もう2日開催してほしいですね。
それね、
とにかく、
ね、もう、2日開催だったとして、両日出れます？
いや、もう片方で。
やっぱそうなんだ。
遊ばしてほしいんですよ。
あー、なるほど。
出店もしたいんですけど。
あ、そういうこと？
お客さんとしても回りたい。
アピールじゃなくて。
そうです、そうです。
楽しみたいんだ。
そう、やっぱり出店すると遊べないんで、ね、全力でちょっともう8時ぐらい来て、ああやって並びたいんですよね、なんか。
わー、
そっから楽しみたいです。
それは確かにそうですね。私もだから、あの、まあ、前回のね、ゲームマーケット秋の時も、はい、ノイで出店してるけど、一般参加で入ってますからね。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。やっぱそっちに立っちゃうと、もう当然インタビューも取れないですし、
はい、
あとそのダッシュね、開幕ダッシュ禁止っていうのがあるじゃないですか。
はい、
ね、ディーラーダッシュが。だからそういうのも、うん、あの、そこに含まれないようにするためにも、
うん、
やっぱ一般参加にしてますけど、
そうですよね。
でもその気持ちは確かにだからわかるんですけどね、うん。でも2日は大変。
大変ですからね、やる側からしたら多分それもわかるんですけどね。やってほしいですね。
それしかもサークル側が、え、俺だって1日目より2日の方がさ、出たかったのなんで1日目に配属されてんのとか、
う
ん、
まあ出るでしょうね。
話もあると思うんで。
はい、まあそれもあと、初めに応募したのが2015の秋なんですけど、
はい、
出店落ちたんですよ。
え、あ、そうか、2015の秋は、そうだ、抽選漏れがあった。
そう、
あった。
で、初めて出ようって思った時に落ちて、でそれでやる気なかったよ、しばらくゲームつらかったんですけど。
わそうなんだ。
そういうのもあったんで、なんかいけるんじゃないかな、2日開催みたいなところは。
確かにね、数的には大丈夫じゃないかと。
っていうのはありますね。あと、まあ、これめっちゃ不満なんですけど、
あら、
サンプルゲームのなんか制度ってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
レビュー書いてくれなくないですかレビュー書きますみたいな。
サンプルゲームってどういったシステムでしたっけ？あれは、有志、自分から送って、無料で送って、それを誰が遊ぶんでしたっけ？
なんか、
レポーター。
レポーターが、
レポーター
が、はい、
で、ゲームマーケットの公式に書きますよ、みたいな。
そうですね。
あー、それね、一時も話題になって結構
いい、
ね、ありましたね、
はい。
あの、書かないとか、あと書いてるけど、主観ばっかりで、
うん、
あの、自分のマイナスにしかならないとかね。そうそう、ノットフォーミー色が強すぎるとか。
あー、なるほどね。
そこら辺はね、あのシステム自体がやっぱりね、いや、アークライトの方も言ってました。やっぱりあれは、あの、当然実験というか、ちゃんと、あの、こういうチャレンジもしていかなきゃって一環でやってはいるんだけど、
うんうんうん、
壁にはぶつかってるとはね、言ってましたし、
ね、
難しいですよね。逆に言ったら、だって急にダイモンさんのところに、シリのしないね、 ところのが送られてきて遊んで、うん、ではじゃあ感想言えよ、しかも程よくよく言えよってなっても、うん、
まあきつい
そうで今分かってじゃあちょっと後に回そうとか、うん、なんかのゲーム会の時にひらやったタク立てたら書こうみたいになって結局みんな書かない、
う
ん、
そうですよね、
うん、ですよね。
だったらまあ初めから、まあ、ないっていうのもまあ挑戦だからできないと思うんですよね。
そういうでもこういったチャレンジはあって当然いいんで、うん、ちょっとそういうところをやっぱりこういった感想 もっとこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないっていうのをその出してる側、うん、サークル側も含めてみんながアークライトさんに詰め寄ればいいんじゃないですかね今いないから言ってますけど
ね。
そんな感じで、はい、まあかなり長い時間取ってきましたんで最後になるんですけれども、今後の展開や夢に関してお話しいただけたらなと思いますんで、ちょっと坪田さんはじゃあオチとして最後として、はい、じゃあバリーさんから今後の展開、夢。
そうですね。まあ、何かしら、賞とかは、なんか、取りたいなっていう目標は、ちょっとあるんですけども、はい、なんか、まずは、こう、ヒット商品をもっと、こう、いっぱい、作っていきたいなっていう、うんうん、まずは、まだ、その、将来的なあれではないですけど、今、作ってることは楽しんで、
はい、
この、どんどんまだ、ちょっと作り続けて、
うん、
ゆくゆくは、なんか、評価されたらなっていう感じで、あまり深くはちょっと考えてはなかったんですけども、今が楽しいから、やっぱり、やれてる。
まあ、楽しむの大事ですからね、はい。はい。今後も続けて頑張っていくと。
はい、
はい、じゃあ続いて大門さんは
2つあって、おオモゲを1回作ってみたいですね。
あーあのー、
相当なテストプレイもかかるし、まあかかるね、だからまあ本業の方もちょっと縮小してゲーム作る時間を考える
んですけど、すごいよ
というふうにしないと多分絶対作れないと思うんですよ今のやり方だと。
いい考え、
うん、それをやりたいっていうのと、あの SSPL に今年行きたいですね。
あ
っ
行ったことがないので。
そっかー、はい、私は去年行って ねもう浴びましたから、あれ感じ取ったらね性格変わりますよ。もう
性格が
性格がやばいですからねえ、すごいだしね。
うん。
うん。そう、こんなんじゃなかった
のに。こんな風になってしまう。
こんなになってしまう。
ソーセージが美味しい。
なんか言ってみたいなってのがあって、
何も受け取ってないです
よ、ね。性格というよりなんか知能が。
体格。
まあでもエッセン行きたいんであれば、もう3月2月あたりから動かないといけないんで。
う
ん、あ
そうですね。
まあそれは後でちょっとお話ししましょう、
ね。お願いします。
はい。じゃあ続いてゆおさん。
そうですね、まあスキルアップ。みたいな話になる
のか。さっきのね、まあありますよね。
いやまあ、そのゲームのシステムとして、
うんうん、
なんていうの、パズル的な、
うんうん、
そう考えるのが面白いような要素を作ったりするのは割とすぐできるんですけど、
はあ、
最近その弱いなと思うのがやっぱりその感情を揺さぶるというか、
はあ、
やってる時にあの他の人が、まあ、ついついなんか、ああ、これ何々やんとかなんかもう口を挟んでしまうような、
はい、
自分の中で考えて黙々とあの最前提を、
うん
言っているのは一応楽しいことは楽しいんですけど、
うん、
周りから見た時に結構奇妙な、
はい、
みんな静かにこう
あ、
やってるよりも、やっぱりなんかその、うん、みんながいかにも、キャッキャッキャッキャッって盛り上がってる方が、まあ楽しそうだし、うん、まあね、売れる。まあ人気が出るんじゃないかということで。そういう意味では、あの、鈴田さんとかに、ね、うん、あの、いつもどうやってるんですかってもう聞いてみたいなって思ってたりするんですけど、ね、そういう。
意外とね。
言葉がもう
盛
り上がるようなゲームをいつもポーンって出してくるから天才やな。
いや天才ですよ。
いやあれどこから、
いや人間性でしょ。
ああやっぱり、
ね、やっぱそれの発想に至る人間性は大きい。
そういう話になったら僕もね絶望するしかない。
面白
い。そうだからね、スルメ、まあ、スルメデイズさんの時に感じたのはそれなんですよね。こいつらリア充やからこういうのできんねやんのって。
リスペクトって言ったのにこいつら。
いやもうこれは悔しさですよ。
なるほどね。いやもうその悔しさをバネにじゃあ頑張っていただけたら。そう一人
でやっててもこれは出てこんなっていうところで。
ああじゃあ今後のこっち屋はちょっとまた展開変わりそうですね。
そうまずいろんな意味で抱いてもらうところも。
そうですね。
抱きと
裸で。裸で。
僕の性格を変えてください。
風俗行きましょう。
一緒に風俗行く。
嫌でしょ、こっち屋が風俗芸だったら。こっち屋の意味変わってきますから。安いよの方だ
けど。そうそうそう。いい子いるよ。
はい、ということで。じゃあ、松尾さん。
はい。あ、いくつか個人的にあるんですけど、
はい、
HE は HE で、まあ僕以外にもいろんなデザイナーがいるので、
はい、
それはそれで、おのおのの情報発信というか、いろいろやっていくと、
うん、
いうことはやっていくんですけど、個人的には、一つは、まあ、エッセンの話ありましたけど、やっぱり海外にですね、
うん、
マーケットは海外の方が広いんで、
はい、
海外に出したいっていうのはありますね。それで、もともとでも 作るときにそれは意識してちょっとあの日本風のものを入れたり、はい、あとクトゥルってまあ世界共通のあの世界観なんでクトゥルに寄せたりみたいなことはちょっと考えていたりしたので、そこはやっていきたいなと思ってが一つです。
これじゃあエッセンで出展するんじゃないですか。これ
はしたいですね。ただそう本業があるんで、あの期間ごそっと休むっていうのがなかなか難しいなと思ってて、毎年はぁって思いながらでポッドキャストであ
なるほどね
慰めるみたいな、
言ってた
慰めるけど欲望出ちゃうっていう、はい、そっかドイツの人可愛いんだみたいな、
そこかい
数形がね
確か
落書き多いんだ
風景が、ね、
そんな、話でイメージ膨らましてるのと、あと、まあ、作りたいゲームはいくつかあるのでそれはどんどん作っていくっていうことですね、はい、
うんうん、
であとはボードゲーム業界そのものの中でやっぱりこれだけたくさんのゲームが出てるので、まあ、ボードゲーマーとかそういうなんかみんなの意見を集約してとかってあるんですけど、はい、やっぱり自分が好きなゲームを今度売っていくような、うん、なんかそんなこともできればいいかなとも思っていたり、 あとデザイナーの方とか個人でサークルやってると個人の視力でやってるのでやっぱりリスクがすごい怖いわけですよね、うんうん、なんでそこでまあ面白いゲームが事前にあれば、
うんうんうん、
じゃあそのうち50部はこっちがねお金出すんで、もうあらかじめ、もう少し大きなロットで作って、で、まあ、ゲームマーケットはゲームマーケットで売るんですけど別のルートで売るみたいな、そんな、
うん、
あのファイナンスも含めた支援ができると面白いのかななんてことを考えて、
これは今後やばいですね。野望が渦巻く AHC、そして松尾さん。いや、期待しております。はい、応援します。はい、じゃあ、最後、オチね。
オチ？
はい、あなたの展望、今後の展開、夢。
夢。
はい。
結構、だから、この1年でいろんなことに手を出させていただいたんですよ。はい、例えば、B カフェっていうカフェやらせていただいたりとか。カフェ
になってね、オーナーでね。
うん、で、まあ、今年初めて、まあ、グループ SNE から、まあ、言った5月に知った絵画研究家が出て、
うん、
で、デモワーカーが出てっていうのを経験したし、
ね、うん、
エッセンっていう、やっぱり、初めての体験もさせていただいて、
はいはい、
で、なおかつ、その中で、まあ、SNE の中で、僕、物流もやってるんですね、
はいはいはい、
どういうゲームが売れてて、どういった店舗さんに送ってるのかっていうのも見てて、結構でその傍らでこうやってゲームマーケット、まあ、例えば豚小屋っていうポッドキャストもやりつつ、
はいはい、
ポッドキャストもやりながら、うんうん、あの同人でゲームを出し続けてるっていう、うん、結構いろんなことをやってるんですよ、
うんうん、
で結構そういう人って多分この業界の中であんまりいなくて、
うんはい
うんうん、それってすごいありがたいことじゃないですか、
うんうん、
じゃあ僕にしかできないことってなんやろっていうのをちょっと見つけつつ、それをボードゲーム業界の発展じゃないけど、はあ、それに活かせれるようなことをしていきたいなっていうのを今探してるところです。今はまあ勉強の時なんで、
はあ、
いろいろ、はい、そんな感じ。
真面目すーまんね
っていうこと、まあ、今日来るななんてね。
いやダブ童貞とかじゃない
ダブ童貞あ、風俗行こ
うこっちは風俗
全部そこ
いやでもやっぱ皆さんが真面目っていうのはまたこういう会をするとねよく出ちゃう。
この場真面目っす
よ。真面目しかもすごい人たちだったね今回、ちょっとびっくりしました。
だってモミマンがレール敷くから、
レール敷きましたね。いやいや松尾さんのパワーはやっぱすごいし、やっぱダイモンさんのね今後の展開もちょっと期待だし、伊予さんのこのねうつ病感もいいしでバリーさんのこの愛媛からの発信も期待なんで、やっぱ全員頑張ってほしいと思っていますんで、今後とも
はい、はい、よろしく
お願いします。力尽きることなく一緒に頑張っていきましょう。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
お願いします。
ありがとうございます。
はい、じゃあ最後の挨拶をしますか。せーの、
じゃあ